出エジプト記の16章ですね。ここはこのタイトルがマナと書いてあることで、内容もそのことについて書いてありますが、その他にも大切なことが書いてあるところですね。ここで、アラノ、これは市内の方だと、ここで考えあるわけですね。ここで最初にありますね。エリムと市内の間に真の荒野って書いてあります。真の荒野、これは市内半島にあるわけですね。これはどこら辺なのかっていうことぐらい、やっぱりごく細かにでもですね、しっかり地図がありますので、知っておいてあげていますので、一番後ろの地図、巻末の地図の 2番の地図をいただいたんですね。新教大学の最後にありますから、2番の地図、出エジプトの道で、そこにですね、シナイ半島があって、その中央部に、これは全部アラノっていうか砂漠なんですね。ほとんどシルの上からシルのアラノ、それからパランのアラノ、それからシンのアラノ、そのシンのアラノの南の方にシナイ半島の先の方にシナイ山っていうのがあるわけですね。シンっていうのはこのシナイから来てるのではないかとも言われたりしていますね。この辺りはこの点線の道を、多分ということで、昔はもちろん地図もないからはっきりしたことわからないで、いろいろなルートの説もあるわけですが、シナイ山は もちろん今も確かに変わらないので、このシナイの山ですね、2000メートルを超えた高い山ですが、岩山、そこを登ったとすればこのルートであろうと考えられるわけですね。シンナラノ、これはこのアラノっていうと草が生えて石ころがあるという、そういうふうに人が住んでいないようなところ、日本ではアラノと言いますが、全く草も木も生えてない、本当に砂漠という感じのところだったので、アラノという、イメージと全く違っていたから、私自身も非常にこの厳しさというものに驚かされたことですね。その厳しさは写真とかいくら見てもあんまり入ってこないんですね。写真というのは狭いわけです。テレビとかで見たところでですね、すぐにパッと画面が切り替わるわけです。その実際に行ったら、そこで歩くこと自体も大変なのすぐに分かるわけです。見渡す限りも砂漠なわけですから、こんなところで住み切られないという。そういう意味でですね、写真とかこのビデオで見るっていうことは、なんとなく本当の見たような感じですが、そこの厳しさっていうものを決して見ることはできないわけなんですね。そういう意味で、決定的なものがどうしても欠けておるわけです。で、これも非常に強い印象ですね、私は残した。エルサレムの神殿だとか何だとか聖地の逃れとかいう、ずっとここの砂漠が私には強い印象をかつて行った時には残ったわけなんですね。そういうところは元に帰りますが、そこを出てですね、人々はこの15章でですね、大いなる奇跡が与えられても、すぐにですね、この15章の終わりのところであったように、まず水がなかった。これも一番すぐにですね、水がなかったら死んでしまうわけですから、水があればですね、食物を食べて、40日ぐらいは最長いけるということのようですが、水がなかったらもう1週間も生きていられないとですね、水がなければ。そういうことですぐに水の問題が起こったから、前の15章のところではですね、3日間いたけど水がなかったらもう死んでしまうということでですね、そして、せっかくやっと見つけた水、最初にこの水の問題を起こって、水をまず見つけたのに、それが苦くて飲めなかったということが書いてあります。こういうふうにですね、神様に導かれても、せっかく見つけた水、これが苦くて飲めない、飲めないではないかと言ってですね、強い不満を言ったと。ただその時に主に向かって叫んだら、主には一本の木を示されて、パッとですね、投げ込まれたら甘くなったということがあります。で、今日のところとも関係するんですけども、このように神様がですね、非常に大きな技をしてくれて、海に道を作って救い出してくださったと エジプトの奴隷の状態から救い出してくださったのに、そのことを思わないでですね、すぐにこういうふうに人々は、今の状態が厳しかったらすぐに不平不満を言うと。けれども、この最初の段階の今日のところも見たらわかりますね。今日のところも。非常に不平を言ったわけです。この16章の3節ですよね。我々はエジプトの国で、むしろ神様の手にかかって死んだ方がマシだったと。あの時はまだ奴隷状態の生活をしていただけども、仕事が済んだら一応肉の入ったものを食べてたじゃないか。このような荒の砂漠に連れ出して、もうみんな死ねさせるのかと、死にさせるのかということでですね、非常に強い抗議をしたわけです。そうしたらですね、これ、モーシはですね、天からパンを掘らせるっていうふうなことをすぐに言ってるんですけど、まあ、普通ならこんなことはとても言えないことですね。食べ物がないんだから天からパンを降らせるということも決して言えないことですが、こういうことはですね、出発してからどうするんだろうか、食物どうするんだろうか、どうなるんだろうかということは、モーセはいつもこれ頭にあった、人々も頭にあったわけですよね。見たらすぐに分かる、砂漠なんですから、お店があるわけじゃないわけです。ですからそういう時にずっとモーセはですね、ここには書いてありませんが、人々が言わない前から行って初めてですね、食物がない、モーセが困ったんではあるはずがないわけです。やはりこの指導者というものはですね、ずっとそのことを人々が気がつく前から思って祈り続けていたわけですよね。で、そういう、だからこそですね、この人々が行った時に天からのパンがあるんだということをすぐに言うことができたとわかるわけです。で、その時もですね、この十一節のところを見たらですね、主はモーセに言われた、仰せになった、主はモーセに言われたと。私はイスラエルの人々の不平不満を聞いた。あなたたちは夕暮れにはもう肉を食べ、朝にはパンを食べて満たされるなと。こういうふうに言ってですね、少し意外なことですが、この水の時もパンの時も神様が人々を叱責したりですね、感謝がないではないかと。神様の恵みをですね、何も思い出さないのかというふうに、本来ならば厳しく叱責をするはずなのに、何も言わないですぐにですね、不平不満に応えて一方的にこの水とかですね、食べ物を与えているというのがありますね。大体は神様ってのはそういうことなんです。大きな恵みというのを人間の側には関係の絶えず与えようとしている。これはイエスが言われた、神様の愛よりも太陽のように、雨のように、誰にでもですね、いつも降り注いでるんだと。ですね。いわゆる善人も悪人にもかかわらずですね、いつも降り注いでると。そういう言い方で、言われたことであるわけですね。そういうことで、もともとですね、いっぱい恵みをまず与える。アダムとエヴァの時もそうですね。アダムとエヴァが苦労をしてですね、働いた結果、実がいっぱいになった。そういうところを開拓して作ったということはなくて、気がついてみたら、たくさんの木々、実り、水も流れていたと。そういうようにですね、不思議なといえば不思議なところなんですけども、まず神様が一方的にこう備えてくださっているというところが、聖書は初めからどうも書いてあるんですね。で、問題は人間がそれをですね、受け取らない。いつの間にか気づかなくなる。わからない。まあ、そういうことで、ここのところもですね、注意深く読みますと、神様は全く叱ったり、警告したり、何かし罰を与えたりしていないというところがあるんですね。まあ、それがだんだんとですね、人々はこのように深く感謝をしないで、文句不満ばっかり重ねしている。で、神様に大きなことをしてもらったのに、それに応えない、感謝もしない、喜ばない、出てくるのは不満ばかりだというようなことで、だんだんとですね、神様の側からもですね、従いなさいということで、さらにまたモーセの時にはですね、山に登ってモーセが神の言葉を聞こうとしているのに、それの下ではですね、もう偶像崇拝に走ってというようなことがあってですね、非常に厳しく罰を与えるということが起こっていったわけです。 ですね。でも最初からそういうようなことでなかったというのは、この初めの記事を見たらわかるわけです。まあ、私たちも何が恵みかいのは気がつかないということがよくあると思うんですね。これも健康そのものもそうです。よく病気になって初めて健康のありがたさがわかるなんて、これは神様を信じない人でもよく言うことですよね。どこか痛くなったと、もう初めてわかる。少し前も、2日ぐらい前も、和歌山の人からですね、老年になった人から来ましたが、手紙、はがきが来ましたけども、もう目も痛いしですね、目もしょぼしょぼしてですね、ちゃんと見ることができること、膝も痛い、腰も痛いと、もうあちらこちら体も中も、こういうことは本当に若い時には全く考えることも予想もしなかったことだったと。で、今になってですね、あの老人たちの苦しみというものがやっと分かり始めた。やっと共感をしだしたっていう、自分がなってからですね、まあ、人間というのはそうしたものですね、神様を信じてもなおですね、自分が実際に苦しくならないとなかなかそのことがまあ分からない。健康もそうなんですね。食べ物を、戦時中を経験した人たちはよく分かるし、私ども戦後直後に生まれたから、もう食べるものもなかった時代がはっきり覚えているわけですね。ゆで卵1個、バナナ1本というものがものすごい貴重だったので食べられなかったような時代ですから、今の1960年ぐらいからですね、急速に日本は豊かになったから、それ以降に生まれた人、子どもたちってあんまり分からないですね。食べ物がないとか貧しいということは分からない。まあ、そういうことで、どうしてもですね、こうピンとこないということだと思います。で、そういうふうに、だんだんとですね、私たちは誰であってもですね、たとえ神様を信じた人であっても、何かですね、その実際にその直面する、そのある苦しい状態に直面するまでは、なかなかわからないと。まずそういうことが言えると思うんですね。ここの人々はですね、まあ、最初はこういうふうに神様がこういうふうに与えてくださったわけですよね。で、そのことはもう少し詳しく書いてあります。で、ここでですね、毎日必要なものを集めたら得られるんだと。そしてここで言った通りに従うかどうか試すということがですね、4節に書いてあって、そしてここで6日目に家に持ち帰ったものを整えたら毎日集めるもの2倍になっている。このマナの記事の最初のこういうふうに、6日目には2倍のものが与えられますよと約束してある。これは後のところでですね、29のところで、2日分のパンということでですね、ここがですね、安息日とも言ったり、安息日とか言ったりしますが、それの2回目なんですね。創世記でですね、出てきますよね。7日目に神様が安息をされた。それからあとずっと出てこなんだ。ね、それは創世記の、2章の初めにですね、6日間作って天地を創造されて7日目に休息された。2章の初めに出てきてからずっと安息日はなかった、出てきてなかったんですけど、ここに至ってまた出てきたわけですね。こういう荒野のパンを集めるということに関係して出てきたわけです。これはずっと後までですね、仕事、生活のために、生活ってパンですね、食べ物。食べ物のためにですね、毎日働かなければっていう、これ昔そうです。日本でも、江戸時代の終わりまではですね、あるいは戦前までは、一般の人は日曜日休めることあんまりなかったわけなんですね。明治の頃にですね、なってから、ヨーロッパのキリスト教の制度を取り入れるときに、これ休みが必ず取るんだと。それで日本はそれまでキリスト教をですね、厳しく禁止して迫害しておったのをキリスト教を解禁したんだけど、それの中心的な制度である7日目に休むと、7日目というかね、1週間に1回休むと、今日曜日です。その制度を取り入れるという理由を説明しなかったわけです。それまで絶対厳禁しとったわけですからね、迫害もしとったんです。だから日曜日っていうものが復活の記念だということが、日本人はみんな知らないままで学校でも来てしまったけれどもですね。日本でもそういうことで、まず銀行、観光庁の一部に取り入れたわけですね、学校関係とか。 だけど一般のお店とか普通の人は日曜日農業とかはなかなか日曜日休めることにならなかったわけです。戦後ですね、ようやくだんだんと固まってきたぐらいですね。だからもう昔の生活のためには働かないと。雨が降ったり嵐が来たりですね、台風が来たり、あるいは大雨が来たら魚でも取ることできないわけです。ですからできる間は一生懸命しなければ、まあ、冷蔵庫もないわけなんですけども、そういうことだから日曜日は関係ない、休みはない、働けるときはいつでも働くっていうのはこれ当たり前だったわけですね、全世界。それをですね、このように全世界の中で全く黒い質ですね、仏教でも他に一切ないわけです。こんなことは全く哲学からも生み出すことはできないことですね。思想や哲学からも1週間に一遍は必ず休めたなんていうことは哲学的結論も決して出てこないことです。科学技術からも一切出てこないことですね。これも全くですね、この休みっていうのはですね、この不思議なところから、聖書からですね、神様がですね、その1週間、1日をですね、特別に休んで祝福をされたんです。単に休むだけ。祝福、神様と関わることを祝福ですよね。だからその休みというものは遊ぶためではなくて神様との関わりを持つためにということになっていったわけです。そこでこの場合はですね、毎日働かないとっていう気持ちを抑えてですね、6日目には2日分あるんだから1日は必ず休みなさいと、こういうふうに荒野のですね、非常に生活、生きることが難しいような状態の中でですね、1週間に1度休めっていうことを早くも言われているわけです。そのぐらいですね、この1週間に1度こういうふうに今も私たちもその流れを組んできているわけですよね。1週間に1度は何としてもこの守ってですね、休むと。神様の礼拝のために休むと。それが非常に重要だということ。どんな生活であってもこれは大切だと思うんですね。今は荒野だから特別だとか、苦しいから特別ではない。たとえですね、病気で入院しておっても、どこでおっても、旅行中であってもですね、今日は日曜日だと思えばですね、その上特別に心の準備をして礼拝をするとしておる。そういう姿勢が必要なことなんですね。これは私もこういうことはまあ突然知ったわけです。大学の4年の時にですね。それから、まあ、大学の4年の時はもうすぐに夏休み、週間目夏休み。それで、まあ、9月からは、私らはもう、最後の仕上げと、実験ばっかり毎日日出しないといけないと。それから、大きい難しい問題が起こったりして、週間はあまり行けなかったんですけど、まあ、卒業してからは、きちっと考えて、ずっとそれを、もう、休みなく、ですね、日曜日は、とにかく休みなく参加するということにですね、なんか決めていったわけですね。そういうことで、過去20年、30年近く考えてみても、日曜日を一日たりともですね、病気で熱があるとかでなくてですね、家でのんびりしたことただの一度もないということを言えるのは、まあ、このせいですよね、このおかげ。そういうことでですね、やはり非常に大きな影響を私も受けたということです。一週間に一日は何があっても、仕事があっても私の場合は思い切って休んだ。これは非常に悩んだけれどもですね、結局その後、祝福が予想しなかった祝福があったわけですね。それはその時は分からなかった。この学校の教員がですね、行事があるのに日曜日休みどうなのかと、その校長とか同僚の教員からも言われたことでしたが、そういうことを超えて神様は祝福を与えることができるわけですね。人間の敵意とか非難とかですね、そういうことに神様の祝福がイライラするものではないわけですね。ただそこに本当に気持ちをですね、ぎゅっと集中すると、他のもどうなってもいいと。そのぐらいの気持ちがなかったらそれはできないことだったんですね。でもそれは確かにですね、祝福はこれも事実です。神様のためにとすることはですね、たとえ人がどう言おうとですね、これはもう祝福は、これはもう経験してみたら分かるんです。経験しない限りは本当にそうかなと。こんな時に休んだらどうなるかなと、やっぱり思ってしまうはずですけどね。そういうこと、これは人それぞれに状況が違う。ということで、まあ、一律に言うことはできませんが、その精神というものですね、一週間に一度は休む、礼拝をするということ、本当に今大事なこと、こんなに昔からあるということです。そんなに昔からですね、やまることがないということはですね、これ本当に大切なことだからです。ですね、それをまあここで、こんなところで出てくるんだということ。 ですね、何気なく読んでた気がつかないところですけれども、このアラナの大変な生活でこういうふうに強調されて出てきます。まあ、それでですね、次、このパンを与えるということですが、朝に主の栄光を見ると、これどういうことかと。で、主の栄光っていうのはですね、この実節にも主の栄光は雲の中に現れたとあって、雲の中にも現れると。これは雲っていうのは神様が臨在するシンボルとしても使われますね。キリストは雲に乗ってくるっていうのは、そういう神様の力、栄光の中で来るという意味合いなわけです。そしてですね、こういうふうに、朝、主の栄光、これは朝にですね、このマナが与えられると、この次の13節にあるところですね。朝には宿営の周りに露が降りて、その降りた露が蒸発すると霜の多い白くなった、これがマナであったと。このマナが神の栄光と言われているわけですね。マナが現れた。こういうね、栄光というのは雲の中、そういう天体空の中にもですね、星の中にも見ることができる。神の技にも、これは主の栄光が現れていると。まあ、当然そういうことですね。神様の言葉をここに求めてですね、ここの集まりもそうですが、2000年間、もう全世界で人がずっと集まるという、これも一種の主の栄光を表しているということですよね。非常に地味な集まりなんですけども、人がずっと集まり続けるという、ここにも主の栄光がある。まあ、そういう言い方もできるわけです。そうしたらですね、ここで、この食べ物がないというから、神様はさっき言ったように一方的に与えてくださって満たされると。そしたら私があなたたちの神主であることを知ると。こういうふうに目的は十二節であるように、様々なことを与えるのもですね、単に喜ばせるためでないというわけですね。パンを与え、マナを与えるということによってですね、神様が背後で全てをご支配なさってきていると。支配なさっているのは神様だということを知らせるためだというですね。この世のことはですね、恵みを受けたら大切なことを忘れてしまうわけです。僕の場合ですね、自分がなんか非常にできたらですね、他の人の世話とか親の世話とかみんな忘れてしまうとか、自分の努力だとか自分の能力だとか言ってしまうことが多いと思いますが、神様が何かをする場合もですね、絶えず神様がなさっていると、神に帰っていくことを求めてされていくことがわかります。で、そこでマナが不思議な仕方でも与えられたわけですが、ここで、また、さっきの6日目の2日分のパンが与えられていたことと並んでですね、もう一つこの16節以降のところであるのはですね、必要なだけ、集めなさいと。必要なものを集めなさいと。で、次にですね、この1を見るこれに、2.3 リットルぐらいと言われていますが、かなり大きい、2.3 リットルかなり大きいですよね、量。ですね、1オメル。まあ、2.3 リットルぐらいですからね。まあ、そういうことでですね、かなりの量が十分に与えられるということだったわけですね。一升瓶が 1.8 リットルですから、それよりだいぶ多い量がですね、このマナが与えられるというわけですね。で、あるものは多く集めたと。あるものは少なく集めたけれども、不思議なことにですね、多く集めたものも余ることはなく、少なく集めたものも足りないことがない。必要な分を集めたこと、とても不思議ですよね。これは体力もある。体力が弱い人はあんまり集められなかった。少なく集めた。それで、ね、測ってみたら、必要だみんな集めてる。まあ、こういうことをですね、必要な分だけみんなこのそういうふうにあるというんですね。これは神様のこの平等性っていうものがあって、これは今の私たちにも言えると思うんですね。病気の人も元気の人もいろいろあるけれども、本当に神様の直接的な与えられるものっていうのはですね、元気なもの、病気なもの、少なく働いているようなもの、能力が乏しいところもある、能力ある。みんな不思議とですね、いっぱい集めたように見える、少なく見えるようだけど、みんな神様と同じように与えていると。でもそういう平等性があるということ ですね。だから元気とか病気とかですね、社会的に地位が高いとか低いとかも本当にこういうこと関係なくですね、必要なだけこういうふうに集まるとかですね、そういうことが言えると思うわけですね。それからもう一つですね、ここでこの神様から直接の食べ物の特徴は、残しておくことはいけない、朝ごとに新たに集めなさいっていう、こういうの不思議な戒めですね。普通、まあこういう不思議なことがあった砂漠でですね、食べ物なかったんだ、神様が取らしたんだ、そんな決まり一切ないはず、みんな喜んで食べました。まあ、漫画とかでそんなの書いたらそうなってしまうわけですね。面白おかしく書く漫画でしたら、不思議な奇跡が起こってですね、いっぱい食べたと、余った次も食べた。ここはでもそういう単に神様が食べ物いっぱい与えたっていうんじゃなくって、この6日目に2倍与えられたとかですね、多く集めても少なく集めたはずも、測ってみたらみんな同じだったとかですね、それから翌日に残しておくなとか、不思議な細かな決まりがあるわけです。こういうところにもですね、非常にこの古くから旧約聖書からですね、神様の御心がよく現れているんですよね。この世の食べ物とか考えて比較してみたわけです。この世のものはですね、いっぱい貯めといてもですね、明日も使えるわけです。昔からそれそうですね。お米っていうのをたくさん蓄えといたらですね、そうしたら台風が来ても洪水が出てきてもですね、これも大丈夫だということなんですね。上手に蓄えて1年以上持ったらですね、別の時になっても使えるわけです。少ししか貯めてなかったものはたちまち困るから、食べ物をもらいに、お米をもらいに、で仕方がないか奴隷になる、使用になる、そういう形で昔はどこの国でも貧しい人とお金持ち、金持ちの差が出てきていたわけですね。食べ物をどれだけ蓄えるかによって権力したお金持ち、だから食べ物がなかった人は仕方ないから行くと、そこでも奴隷でもいいから使ってくださいと言って付け人みたいな、そういう人いっぱい集めた人がいわゆる昔の日本でも豪族ということになって、それが武力を蓄えて武士にもなっていったわけですね。まあ、そういうふうに目に見える食べ物っていうのは蓄えることができるわけです。そして力になるわけです。目に見える権力、武力にもなる。だけど霊の食べ物、天からの直接の食べ物は蓄えることはできないんです。本当にこれこういう点がですね、きちんとした書き方っていうのを驚かされますよね。蓄えることは毎朝新しい気持ちでですね、新たな気持ちで求めた、探し、集めていかなきゃならないと。この点は本当にその、同じですね。他のいろんな技術にしてもですね、例えば30年、40年やったらですね、1年ぐらいしなかったって忘れたりしないですよね。まあ、例えば中本さんにこの家を建てるとても上手だ。1年ぐらい建てなかった病気に至ってもですね、建てる技術忘れたりとかないわね、中本さん。なぜないと。これはもう他の技術でもですね、ピアノと音楽でもですね、ずっと30年も40年も人がですね、何かちょっと入院してしばらく休んだと、それはもうすぐにできるような、まあ、すぐにですね、休んだってもまたできるようになると。学校の先生でもそうですよね。1年間も2年間も休んどったところでですね、また行ったらすぐに教えることができます。蓄えがある。そういう技術でも知識でも蓄えがある。けど、霊的なものはこの蓄えが効かないということを言ってるんですね、天からも。だからどんなに信仰の景気があっても、今日たくさん祈ったからもう明日、明後日祈らなくてもいいやこと全く言えないわけです。本当に信仰の深い人ほど絶えず祈らなくてはいけない。絶えず求めていかなきゃいけない。祈りが呼吸のようだってそこですね。霊的なものを本当にいつも新しく求めていると。どんなに経験があっても、これはもう蓄えがいかないと。そういうところもですね、非常に違うところだったんですね。まあ、そういうことで1週間前にこの集まっても、それも一つこういう意味ですね。1週間新たに集まると、1ヶ月間もずっと行ったからですね、まあ、1ヶ月間休もうとこれ大丈夫なんて、そういうことは言えないということなんです。霊的なことに関しては ある時10年間20年間熱心だったからもう1年間ぐらい休んだっていけるなんてそういうことも言えない。そういうふうに、絶えず新しくなる、日々新しくされるということがありますが、そういう気持ちで求めていくというわけですね。そういうふうにこんなに古いですね、おとぎ話的なように見える一件ですね、記事の中に今の私たちに本当に大切なことがあちらこちらに書かれてある。それから、ちょっともうだいぶ時間が経ってしまいましたので、そしてさっき言った安息日のことが、聖書の中としては2回目に、この23節に出てくるわけですね。明日は休息に聖なる安息の日だと。だから前もって焼くものは焼いて、煮るものは煮て、備えておきなさいと。そして食べ物をそういうに必要な人いたら、不思議なことに残しておいたけど臭くはならなかったと。ちゃんと神様が守ったんだって言うんですね。今日はそれを食べなさい、主の安息だと言っても何もないんだということですね。そして6日目には主はあなたたちには2日分のパンを与えたのだと言ってですね、この2日分のパンというのはこのタイトルを思い出す人もいるかもしれませんね。アシュラムチーロバの榎本康郎さんがこの2日分のパンというタイトルで本を聖読者から出したんですね、昔。それは榎本さんはこの2日分のパンというたった一言何でもないようなことにとっても印象に残ったからです。そのぐらいですね、日曜日を礼拝の人に守ると、守るための2日分のパンですね。遊ぶためのとんでも関係ない、そのぐらい、日曜日を礼拝に捧げるということは非常に大事だということもあってですね、榎本康郎さんがこの2日分のパンというタイトルの本をちょっと前に出したのは、そういう点からであったと思うんですね。本当に礼のための休息のために神様はちゃんとですね、休めるようにしてくださってるんだというわけですね。そして7日目に休んだと、そこで初めてマナというのが出てくるんですね。天からのパンマナと、コエンドロなんて私も見たことはありませんが、セリカの植物の一種で、その種、右がですね、これが香味料になったりですね、焼くようにしたりとかいうんでコエンドロと、それに似て白く、ウェファース、このもお菓子ですね、薄い、そういうようなものだったという。そして今度そういうふうにしてて、またですね、ここで別のことがありますね。食べて、ああよかったと終わりでなくてですね、それをですね、世々にわたってずっと記念しなさいということなんです。こういう点でもですね、この単にマナというのは与えられて終わりでないんですよね。いろいろいろとこのマナの基準は、いろんなものが付け合わされている。それぐらい大事なことだ。2日分のパンもちゃんと与えてあるだろうと。安息日のことも連動してるんですね。ちゃんとそういうふうに安息もしてあげてやると。いよいよにわたって蓄えて、神様から必要なものを天から与えられるということをずっと記念しなさいと。ということなんですね。そしてこのことはずっと覚えられ続けて、新約聖書の時代になって、特にヨハネ福音書においてですね、このことがしっかり覚えられて新たな書き方で書いてあるということになったんですね。それでこの記事は他の福音書には、3つの福音書にはこのマナっていうのが直接には出てこないんですが、ヨハネ福音書にはこれははっきりとこのことが浮かび上がってきて書いてありますので、それを見ておきますね。6章ですね、6章、ヨハネの6章、6章の後半のところ22から6章の22にタイトルとしてですね、イエスこそ命のパンである、そこからずっと今日の関係なんですね。この下の段を見たらですね、31節、6章の31節を見ますと、私たちの先祖は アラノでマナ、ここでマンナという訳し方にしてありますが、マンナを食べました。天からのパンを彼に与えて食べさせたと書いてある通りですと。するとイエスは言った。はっきり言っておくと、モーセが天からのパンをあなた方に与えたのではなく、父なる神が天から誠のパンを与えると。神のパンは天から下ってきて世に命を与えると。そうしてですね、そのパンとは三条にあるように、私こそはその命のパンだと。要するに天から直接下ると。マナというものが霊的になって完全な意味で実現したと。アラノだけ、ユダヤ人だけにある期間与えられるものではなくてですね、ずっと全世界の全人々に、民族に、いつもいつも与えられる。誰にでも与える。そういう形になってですね、かつてあのアラノで与えられたマナが完全な形になって実現したんだと。イエスによる。そういうことをこのヨハネ福音書は6章の後まで詳しく言っているわけなんです。イエスこそがこのマナなんだ。まあ、そういうふうに、このことはですね、世々にわたってここに強調されているんですね。それも特別に与えられたことはもうその時だけ置いといたと。わざわざ神の箱ですね、前に置かれたと書いてありますね。この前のところで見たら、この前、今日のあの33の34ね、出エジプト記のこの16章の今日の33、34ではですね、その壺をですね、その中にマナを入れて紙の前に置くんだと。紙の箱の前に置く、そして世に記念するっていうぐらい、このマナのことは非常に大事であったのは、イエスによって実現されてはっきりしたんです。どうしてこのことは一時的なもので非常に大事なんだか。神の前に数々の奇跡があったんだけど、特に紙の箱の前に置かれたということですね。イエスを暗示するものになったわけですね。そして確かにこれ永遠に記念されることになっていったわけです。今も私たちはですね、この世の荒野の中でいつもいつも求めたら、その天からのマナをもらえるというような状況になっておるということなんですね。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。